永遠の命という意味なんですね。前の説を読むことが分かります。御子を持つ者は誠の命、死の命、すなわち神の命、永遠の命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんと書いてあります。御子の命を持つことによって、すなわちイエス様を受け入れることによって、私たちは救われたということになります。そしてパウロはロマ書8章の2節に聖霊について次のように書いたのでありますが、8章の2節275ページになります。ロマ書8章の2節、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとあります。御霊によって生かされた者だけが救われているのです。ですから私たち個人個人も父のご意志によって、御子の救いに基づいて、そして聖霊の生かす力によって救われたと言えます。まあ、ある人々はどうしても区別したいと考えているんですけども、まあ、区別しようと思えば次のようにできるかもしれない。すなわち父なる神は私たち一人一人のために救いのご計画を立てになったということ。第2番目は、1900何十年前にイエス様はこの父の救いのご計画を成し遂げるために、この罪にまみれた世界のお入りになり、十字架の苦しみを通して救いの道へ開かれたということです。けども、このイエス様を通してなされた救いとは、聖霊の働きによってのみ人間のものになるということです。したがって我々にとって最も大切なのは聖霊の働きです。せっかく成し遂げられた救いの御業は、自分のものにならなければ結局役に立たないことでしょう。聖霊が働かなければ人間は永遠の世界について考えようとしません。聖霊が働かなければ人間は悔い改めようという気持ちになりません。聖霊が働かなければ人間は決して信じられないということなんです。まあ、こういうふうに分けることができるけど、本当はできません。やっぱり父と御子と聖霊は一つであるからです。まあ、我々の信仰生活にこのいわゆる三位一体の教えはどんな小さい的な意味を持っているなのでありましょうかと思う、考えるかもしれません。三つの人格を持って私たちに働きかける主なる神に対して、私たちははっきりとした態度を取らねばなりません。我々の祈りの生活は、主なる神の三位一体をはっきりと認識することによって叱りします。私たちの生活は三一の神の働きによって新しくされ、しっかりされ、完全になるに違いません。けども、このような、まあ、いわゆる教えを知らなくても、人間はもちろん簡単に救われます。そういうことを未信者の教えるとちょっとおかしいだと思います。神の要求しているのは、いろいろな事実を知ることでもないし、いろいろな教えを理解することでもありません。神の要求は正直になることです。自分自身を低くすることです。へりくだることです。それによって神は自分の救いを与えることができ、ご自分のご栄光を表すことができるのです。ちょっとそこまでにして、それから高くしまい証し